皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、ちょっと家を出るときに小学校がね、なんか卒業式みたいな感じでしたね。はい、ということで、もう3月も終わりで新しい年度を迎えるというようなところが実感できるわけですけどもね、今日も温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけども、地球温暖化で半数の種が絶滅の恐れ、アマゾンなど33の重要地域ということで、固有種の 25から50%、今後数十年以内に絶滅する恐れがあるとの分析結果が学術誌クライマティックチェンジで発表されたということですね。この調査を委託したのは WWF 世界自然保護基金で、あらゆる手を打たなければ生物の多様性は来世紀中に著しく損なわれると警告を鳴らしていると。で、33箇所ね、重要保全地域ということで、選出をして調査をしたということなんですけども、まあ、これがチリ南部、ヒマラヤ山脈東部、南アフリカ、ヒンボス、インドネシアのボルネオ、スマトラ、ナミブ砂漠、西アフリカ、オーストラリアなどなどということなんですけども、これらの地域で、8万種近い植物、哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類への温暖化の影響を分析したということですが、まあ、このまま、現状のままですね、温暖化対策ができなければ、気温が 4.5 度上昇する、そして、アマゾン固有の植物種が 69%、ミオンボリンでは両生類の 90% とかね、可能性がそういう絶滅すると、指摘しているということですね。ただ、気温上昇が2度に抑えられた場合は、多くの動植物が現在の地域で生息を維持することが可能とされていると。で、さらにですね、道路やフェンス、人間の定住などね、移動を妨げられなければ、絶滅の危機に瀕する種の割合というのは 25% から 20% に低下すると。ですから、まあ、温暖化を、まあね、低く抑える、温度上昇を低く抑えると同時に、やはりちゃんと、希少な植物、動物がいるところでは、しっかりとそこを保護する、むやみやたらにね、開発をしていかないということが、重要なんじゃないかなというふうに、考えられますね。で、WWF は、絶滅とは種の、消滅を指すだけではなく、数億万もの人々の生活によって不可欠なものを提供する生態系に多大な影響を及ぼすということが指摘されているというようなことが、まあ、報告されました。まあ、こちらの方もね、いろんな研究が進んで、温暖化対策をちゃんとやらないといけないという警告だというふうに思います。それでですね、まあ、国内環境省がね、再エネ加速化最大加速進プログラム2018年版というのをね、まとめて発表をしております。消費者、企業、自治体が主役となって再エネ活用を加速化、最大化することでですね、主力エネルギー源へと押し上げて、暮らし、ビジネス、地域、社会を脱炭素化していくことができます。このプログラムは、地域の取り組みを促進するための、当面の主要な施策アクション、参考事例集などをまとめたということなんですね。で、7つぐらい項目がありまして、まあ、主力エネルギー源にとかですね、国際競争の重要な要素で、まあ、多種多様な地域の再エネを生かせばですね、主力エネルギー源にできる、主役は地域である、地域課題の解決に役立つとかね、そういう、まあ、私たちが、まあ、考えているようなことがまとめられているのと、再エネ拡大は、最小地区パッケージ、これは再エネ、省エネ、地区電、地区エネということだね、パッケージで進めることが重要であって、地域主体の再エネ拡大の3つのアプローチっていうのが、あります。で、1つアプローチ 1ってことは住宅オフィスを、再エネ、省エネ、蓄エネ、エネによって健康快適に過ごせて災害に強いものにするっていうのが、まあ一つ。まあ、住まいとかオフィスなどの対策ですね。アプローチ2、地域の再エネを活用する地域、再エネ、省エネ、蓄エネ企業、ね、地域の循環経済活性化するということで、まあ地域でね、しっかりと、再エネを活用して、それが、まあ企業活動にもなり、経済が回っていく、それで活性化していくということで、北海道下川町のね、バイマス、供給だとか、深山スマートエネルギーの電力供給なんかが、まあ例に挙げられています。アプローチ3は大規模再エネの開発で産業の育成と投資を呼び込み、持続的に地域が発展していく。これはまあ洋上風力であったり陸上風力であったりということで、まあまあ再エネもね、かなり大型のものになって、それが、まあ本当にこう技術が進歩しているということで、産業を育成する、投資も呼び込む、ね、地域が発展していく、継続的に地域が発展していく、これがアプローチ3ということで、書かれています。で、そういう、まあ、ことを言う中でですね、国内外の再生可能エネルギーをめぐる動向、展開の可能性ということでは、まあ、世界的には再エネにシフトしてますよと。2017から40年再エネ投資、額800兆円に見込まれるとね、火力発電投資の3倍に相当するということです。グローバル企業はね、本当にこうもう先行してまして、再エネ 100% をね、まあ約束しているというようなことが進んでいると。再エネは安価な電源である。すべての商業レベルの再エネ発電コストは2020年までに化石燃料に対して競争力を持つ。日本でもコストダウンが進んでいるということですね。で、再エネは主要な電源になっていくんだろうと。で、国内でも少しね、企業が動き出してますよ。例えば RE100 にも参加が増えてきているよということですね。で、地域経済も活性化する。市民や自治体が出資、関与して地域の再エネを活用する地域エネルギー企業が多数立ち上がっているということなんですね。まあこういう動きをもっともっと加速させていく、そのための、政策集とかね、事例集も、作られていまして、これは本当にこう参考になるんじゃないかなというふうに思うので、また、環境省のねホームページから見ていただけたら面白いんじゃないかなというふうに、思って紹介をさせていただきました。環境省の再エネ加速化最大化促進プログラム2018年版がね、公表されているということです。はい、そういうところでですね、私たちもパワーシフトということで、シンポジウム開催をいたしました。企業事業所のね、電力会社ね、選び方、再エネ電力へパワーシフトしようということで、3つのね、事例報告が、していただいたんですけれども、一つは京都弁護士会ですね。こちらの方は本当にまあ国の政策とかそういうところもね、意識しながらしっかりと、パワーシフトを自らしていくということで、まあその政策提言あるいは国の方への意見なんかも提出しながらですね、まあ京都弁護士会としては、再エネ重視の電力会社、パワーシフトが推薦する電力会社に変えてい、ったというようなことです。で、もう一つは大阪府の吹田市、これはまあ自治体がですね、どう、まあ電力会社を変えていったかというようなお話をしていた、いただいたわけなんですけども、吹田市電力の調達に関わる環境配慮方針っていうのをね、立てたということですね。去年の2月8日策定。で、もうすでに国の方でね、まあ電気、なんて言いますか、自治体なんかが電気を買う際にですね、調達評価基準っていうのがあるわけなんですね。これは CO2 排出係数ですね。これが、まあ、一定程度以下であるっていうことがあるんですけども、それにプラスですね、吹田市では、電源構成における再エネの比率、これを重視するということで、基準を作って、それに基づいて、まあ、電気を購入しているということです。 で、吹田市が100施設ぐらいあるんですけども、そのうち79施設でですね、電気を変えて、再エネの比率がですね、61.82% ということで、かなり、高くなっているということなんですが、こちらの方、こうすればですね、吹田市役所から出る、ね、CO2 の排出っていうのが、電源の調達のところで、大きく減らすことができるということです。今後ね、まだ対象施設を拡大していかなければいけないとかですね、一般家庭とか民間企業へもどう普及していくかというようなこと、あるいは、自ら、総エネ、省エネなんかを、設備なんかを導入していかなければいけないっていうことが課題として挙げられているということですね。で、そういう中、それにですね、最後、もう一つ、山陽製紙というね、大阪にある、本当にこう、中小の事業所なんですけども、40何人ですかね、48名ぐらいの、紙を作ってる。それもなんかクレープ紙というね、ちょっと特殊な紙なんだろうなというふうに思います。こちらの方がですね、創業50年ぐらいになってですね、どうしていこうかと、経営の、方針をですね、ちゃんと、立てなきゃいけない。それで100年、50年後、100年の時に、どういうふうになるのかなということで、環境を重視する方針を立てたということらしいですね。で、やはり、紙を作るっていうのは非常に水をたくさん使ったり、エネルギーも使うし、環境負荷が大きいと。それをできるだけ、下げていくということで、川の清掃したりですね、これまで使ってた熱源、燃料のね、転換をしたりということなんですけども、やはり、そこでですね、電気をやっぱり変えようということで、パワーシフトに、関連している、企業に変えたということです。で、こういうところをですね、変えるにあたってやはり悩むわけなんですよね。で、どう悩むかというと、やはりもっと安い電気のオファーがあるわけなんですね。うちはもうちょっと安くするよと。でも、そこよりも、環境を重視している、あるいは、再エネを、もっと多いとかね、そこにあえて、ちょっと若干、こう、なんて言いますか、コストはかかるんだけれども、あえて、そちらの方に変えるっていうことで、値段じゃない、もっとね、違う価値が、つくんだっていうようなことも、おっしゃってました。そういうこともね、ちょっと印象に残ったところがあるんですけれども、その他にですね、いろいろ議論、質問があって、で、マンションのね、電源を変えていくだとか、あるいはもう少しパワーシフトコンシェルジュのようなね、アドバイスができる人をね、しっかりと、配置をして、そういうことで、皆さんがこう選びやすくする、そういうこともね、必要なんじゃないかというようなことも、出て、いろいろこうね、次につながる、公開シンポジウムになったんじゃないかなというふうに思っています。はい。ということでね、私たちも、パワーシフトがもうちょっと、もっともっとね、進んでいき、より良い電気が選ばれ、それが普及していく、ひいてはそれが、脱炭素になってですね、生態系を守れていくんじゃないかなということで、目指していきたいというふうに思っております。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。